At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
こんにちは。
どうもこんにちは。
先生よかった、ちゃんとあの格好が秋になってて。先生言わないとたまにすごい夏でもう冬っぽい格好まだしてたり、あの冬でもまだ夏っぽい格好して
る。感覚おかしいかもしれない。
山さんが
空気が読めてないかもしれないです。今日はちょっと危険ですね。あれですから、大竹さんいないんで暴走するかもしれないんで。
ダメダメダメダメダメです。
ブレーキして
かけて。いいよそんなの、あのはっきり言って金子先生の責任ですから。
いや今日はね、まず10月に入って、まあ臨時国会が始まって、発言もびっくりしたんだけど、思わず酒飲まないとやっていけないなと思って酒屋さん行ったらビールが上がってて。
そうですね、10月から。
すごいわ。
金子さんあれですか、僕は9月にあれですよ、箱買いしておきましたよ。
買いだめ。
いやそんな僕はね、
そんなすぐなくなっちゃう。そんな
計画的に考えてないですから。
ビールでしょ、5本くらい飲むわ一気に。
そんなに飲むの。
いやすぐなるわ。
そうですよ、だから10月からビールも上がったし。
びっくりするのはそうなんだけど、岸田さんの臨時国会のあれもそうなんですけど、だんだんバレてきたっていうか、丁寧な説明っていうのが常套句で、何にも説明しないで同じことを繰り返して時間をただただ費やすっていうのが丁寧な説明だってことが分かってきた、これはすごいなと。で決断力が全くない人なんだけど、決めてるのは国葬と原発の再稼働の、今も話出ましたけど、
あれどう思った？
40年60年の規定なくすんだよ。
あれどう思った？息子の
こと。息子の長男のやつはね、長男のおっしゃにするやつはね、岸田さんっていうのは国民の方を一切向いていないで、ただただ自民党の内部あるいは縁故者の方に向いていて、で自民党で言えば、例えば山際さんの問題でも更迭はしませんって言って、結局麻生派なんで麻生さんのご機嫌を取ってるわけ。それで自分は首相でずっといようと思ってるわけ。だから全部かばってるわけ。安倍派をかばり麻生派をかばいっていうことをやってるっていうのが分かってきて、3代目の後に4代目の長男を据えようとしたら多分この国終わるね。そういうふうにも強く思いましたね。
まあ政治センスもちょっと疑いますよね。この時期にあんなことしたらどういうふうに見られ、どういう批判を受けるかっていうことを感じ取る嗅覚っていうかセンスってのはないんでしょうね。
多分ね、菅さんの辞任の頃を見てないんですよ。菅さんの長男がいかにこの、こういう、
あ、そうだった、
そうでした、
放送免許で非常にデタラメなことをやってるのが、命取りになっていったわけです最後ね。で統一教会問題でもコロナ対策でも円安物価対策でも丁寧な説明だけを繰り返して、あ、最悪の事態を過ぎるのを待つだけで何もしない、これはすごいなと思って。まず統一教会問題でいうとすごいなと思ったのは、世耕さん、参議院に幹事長、自民党のあれが統一教会のを信じている議員は誰一人いないと、で安倍さんは真逆の人だったって言ってるんですよ。でこれはすごいな、この嘘つきっていう感じですね。なぜかっていうと、安倍さんは国会で桜の会だけで118回嘘ついてるんだけど、安倍派ってのはすごいなっていうのをすごく感じました。
本当だね、すごいね、堂々とそんな嘘つ
くんだ。だってそういうふうに言えば調査しなくていいんだから、自己点検でいいっていう。
だってちょっと理屈をちょっと前まで死んじゃった人なんだからみたいな言い方だったよね。
そうそう、だから 理屈を詰めていけば誰一人信じてなくて、安倍さんは真逆の人なんだからそんな調査する必要ないだろうって、こういう開き直り。でこれはもうあまりにもひどすぎるんで、世耕さんってもともと言うとペジーコンピューティングの詐欺事件で、経産省の28億円の補助金を返さなかった先般みたいな人なんですよこれ。だからこんな人を代表質問なんかさせる時点で僕は大きな問題だと思う。それから
でもね、でもね、僕思ってるんですけど、その世耕さんがねそう言ってるっていうのは、僕ある意味でのこう危機の表れっていうのもあってね、要するに僕ね、今回の旧統一教会の問題って森友家系とかと違って、やっぱり根本的に安倍政権っていうのはナショナリズムを煽りね、まあそれはいいか悪いか別としてですよ、排外主義的 で隣国なんかとは厳しい態度を取るんだと、で美しい日本を取り戻すんだっていうふうに言ってた政権が、いやいや実は一皮むいてみたら、ね、隣国の反社会的カルトにこれだけズブズブだったのかっていうのって相当僕ねダメージがこう大きいと思うんですよ。
いやそれはイメージとしてはすごいダメージがあるんだけど、よく考えると、政策がひどくなってることに多くの人は気がついてない、タブーになってるんですよ。例えば北朝鮮が、あのミサイル撃ったじゃないですか。それでみんなあのテレビはずっと同じのを、ま、流したじゃないですか、まあ、あれってよく考えてみると自民党内閣がピンチになると必ずこういうミサイル撃つんですよ。でこのミサイルの技術を供与しているのはロシアのプーチンなんです。でロシアのプーチンは安倍さんと仲良しで未来を共にするって言って3000億円の補助あの、援助を出し、かつサハリン1、2、それからアーク2、アーク2に至っては日本と関係ないですからね、中国にガスを売るプロジェクトで資金を供与してるんですよ、で気がついてみたらその文春の報道では統一教会は裏では北朝鮮と結びついてるという話だと、その中で、北朝鮮がミサイルを撃って敵基地攻撃能力だっていうふうに言ってる、これってすごい、すごい、すごくひどくありません？だから
さ、世耕さんの安倍さんは全然真逆の統一教会と真逆の人なんだからっていう話より、日本がだよ、北朝鮮に一本電話してちょっと一発お願いしますって言ってる方が、そっちのなんていうの、噂の方がなんか納得できる、まあね、
証拠がないから何とも言えないけど、
陰謀論だけど
だけど
あるんじゃないかと思
っちゃう。事実をな並べてみると、このぐるぐる周りのマッチポンプになってるっていうこの構造が、いかにもこの国がもう大敗して壊れかけてるなっていうのを示してるように思うんですよ。
僕今日ね、金子さんに一個伺いたかったのが、今日朝日が朝刊で書いてましたけれど、さっきね金子さんがその丁寧に説明するって言って何も説明せず先送りにしてるっていうのは僕もその通りだと思うんだけど、例えばね、まあ、さっきおっしゃった原発とかはね、なんでこんなこと言うの分かんないんだけど、ただいずれこう一つのその節目が来るのは、一番では日銀総裁、朝日が書いていた人事が、来年の春までですよね、黒田さん の任期がね、これを後任をどうするのかっていうのは、
ほとんど困ってるっていう記事でしたよね。でこれは円安物価高の問題っていうのは、多分多くの人にとって、その統一教会問題っていうのはね、なんていうか政治として気持ち悪いな、これちゃんとしてほしいなっていう感覚なんで、と思うんですよ。ところが実際の生活や経済から言うと、このもっちゃくちゃな値上がりが、円安が止まらないとなったらこれで持つのかよっていうのが多くの人の漠然とした不安なんですよ。その不安を一番はっきりさせたのがイギリスのポンドの暴落なんですよ。でトラス首相がやってる政策っていうのは、政府はアベノミクスとほとんど同じなんですよ、支持なんです。
なんかトラスさんはアベノミクスをかなりなんかこう信奉してたん
ですね。そうそう、だから減税で、金持ち減税で反発を食らったっていうのは一面あるんだけど、そうじゃないんですよ。政府は物価対策として同じような、今の岸田政権と同じように歳出を増大してバンバンやろうとしてる、ところがイングランド銀行は引き締めをどんどんやってるわけで、中央銀行は。だから矛盾してる状態になって、 結果的に、あのポンドの暴落になって、結局イングランド銀行が折れて国債を買い支えなきゃいけなくなっちゃったんです。
イギリスの人たちの暮らしってどうなっちゃったの？
いやもうダメだと思います。
どんな感じ？
円安で分かんないよ。俺実際中行かなきゃ。
そうなるとね、じゃあ今度日銀総裁を変えると、だからその黒田さん的な、まあそのカマロンジャではない、まあ、リフレじゃないような人を据えると、今度逆にその今度閉めるのかっていうメッセージになってイギリスみたいになっちゃうかもしれないし、かといって黒田さん路線を引き継ぐような人をつけるってわけにもいかないし、だから本当にこれ人事一つ取って もう頭抱えちゃってる、
八方塞がり、うん、危ないですよそれで、うん、ただみんなよく真面目に考えなきゃいけないのはこの物価対策のデタラメぶり、うん、例えばガソリンの元売りへの補助金じゃないですか、うん、で未曽有の利益上げてるんですよ、うん、でね、経産省の答えとしては上がってる分があの補助金でしっかりカバーしてるので上がらないようになってて、じゃあ元売りが儲けてるのは何かっていうと在庫の評価益がどんどん増えてるからだ、つまり買った時より売った時の方が値段が高くなってるのでその分だけ儲かってるだけなんですって言うんだけど、うん、実はまあ例えばエネオスだけは上げちゃいけないけど、エネオスは最大手なんで、素利益で7000億純利益で5000億なんですよ。
どうしてそこ
で1000億円は何なのかって言ったら、うん、あの株主還元なんです、うん、じゃあなんでこんな政策やるんですかって言ったら、僕は逆、ドイツみたいに超過利潤課税しなきゃいけないの、うん、なぜかっていうと、あの石油の値段が大きく下がった時も、うん、石油会社は下がった分の評価損を消費者に乗せてんだから、うん、だから評価益がすごく増大してたら、うん、消費者に還元しなきゃいけない、うん、
でもだ
それが筋なの。
そもそもそこにそのお金出してるっていうのは国がさ、あの私たちがそのガソリンとか燃料買いづらくなって困ったらまずいからっていうことなんですよ、理由
が。そうだけど実際に、うん、あの本来はあの評価益が出てきたら、うん、その分はあの超過利潤で課税で吐き出させなきゃいけないんで、うん、それを消費者に還元しなきゃいけないのに、うん、株主還元して、うん、で会長はスキャンダラスだし、うん、やめたけどね、うん、だからそういうことに今度は原発を再稼働するあの電力会社にも同じようなことをやるわけ、うん、じゃあ電力会社儲かってないのかって言ったらどんどん値上げして儲けてるわけ、うん、でこんなバカなことはあるんですかと、うん、で問題はこれを30兆円の経済対策と称して、うん、イギリスのトラス政権と同じことをやるわけ、アベノミックスと、うん、で片方で円、まあ、要するに円買いドル売りの介入で円安を、うん、止めようとするわけ、うん、つまり一方で財政をどんどん出動して金融緩和やってどんどん金利を低くして円安を誘導しながら片方で円買いの介入をするっていうのは 円安を止めようとするって全く矛盾。
だからブレーキを思いっきり踏みながらアクセルを全開にして、
そうアクセル踏んでる、もっと言えば胃薬飲んで下剤飲んでるみたいな、よくわかんない状態、
う
ん、
だからどうなるかって見えてないの、その専門
家。いやだから下手、これ突然来るんだよ、うん、イギリスの場合だって誰も予想しなかったんだけど、もう要するに EU 離脱のいろんなツケがずっと溜まってるところで、うん、トラス政権の変な政策をやった瞬間にドーンと暴落が起きるわけ、うん、で今起きて危ないと思うのはこのまだ11月と12月に FOMC っていう公開市場委員会がアメリカが利上げをすると、うん、これは 0.75 か 0.5 か分かんないけど、
う
ん、
もう少しあるわけですね。
そうすると 4% 以上金利差がある、うん、開くと、うん、だからこれはさすがにあの円キャリートレードは発生する可能性があるし、うん、から貿易赤字が9月の上旬も8月が 2.8 兆円で、うん、9月の上旬が6600億なんですよ、うん、だから中旬下旬ってあるから3倍すると2兆円なんですが、うん、だこういう状態で円の需要が高くてドルの需要が高くて円安になる要因がある中で、うん、また金利差が開いていく、うん、そこの中で不況の中でこの円安がどんどん進んで物価が上がってくるっていう状態になった時に、 日本経済は持つんですかと。
かといって利上げをすることもできない、
できなくなってる、うん、ますます。だってだから少なくともそんな無茶苦茶なことをやらずに金融政策の柔軟性を取り戻すんですっていうふうにやってやらないと、このイギリスみたいなカタストロフみたいなドーンと来るような危機リスクがどんどん溜まり込んでるってことなんですよ、こんなもの起きるはずがないっていうふうに言ってるのは原発の時前と同じなんですよ、
まあ、そういう意味で言うとこういう言い方すると語弊あるけど、安倍さんが亡くなってね、うん、ある意味でその岸田さんとしては自分なりのこう経済政策っていうのが取りやすい環境になったんだけれども、なんか本人はどうもなんかそういうことをやろうっていう気概
が、そう
だって、統一教会の問題もあったし、うん、方向転換するチャンスだった、
ね、あのね、経済誌や新聞や、ね、雑誌の中で批判はだいぶ出てきた、うん、出てきたけど、一般の人にこの経済政策のはちゃめちゃぶり、うん、さっきの北朝鮮のミサイルも同じで、うん、言ってる政策がもうデタラメなわけ、うん、片方で円安、片方で円安を止めるみたいな、うん、デタラメな政策をやってるっていうことをみんなが問題にしない
わけ、うん、あのね、でもね、私は絶対にね、みんなね、ちょっと気づき出してきてる。
あ、そうそう、危ないと思ってることは危ない、
ね、買い物スーパーとか行ってる人たちね、
そう、だから気づいてきてる。もうちょっとね、その得体の知れないこの不安感を明確化して、うん、こんな政策やってていいのかってことをしっかりやらないと、うん、僕はちょっと危ないかなっていう。だけどね、統一教会問題でもこんな状態だから、僕はちょっとね、本丸で多くの人たちが生活が困ってしまうような状態でこんなことが起きた時に日本って持つんだろうかっていうね、ちょっと不安を持ってますね、正直は。
なんか今日は本当久しぶりに金子さんがやっぱり経済学者だなっていう感じ
が
しましたけど、ね、勉強になった。
ありがとうございます。
あだ名ルーマサだから。
ルーマサ。
金子勝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。